聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ヨエル書2章28節から32節、旧約聖書1556ページです。その後私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、老人は夢を見、青年は幻を見る。その日私は男奴隷にも女奴隷にも私の霊を注ぐ。私は天と地に印を現れさせる。それは血と火と煙の柱、主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇に、月は血に変わる。しかし主の皆を呼び求める者は皆救われる。主が言ったように、シオンの山エルサレムには逃れの者がいるからだ。生き残った者たちのうちに主が呼び出す者がいる。聖書の言葉は以上であります。今日はですね、ペンテコステといいまして、聖霊の降臨、聖霊が与えられる、与えられたこと、それを記念する、それを覚える日であります。聖書日課ではこの使徒の働き2章を読みましたが、その使徒の働き2章に書かれていますように、主イエス様が十字架にかかり死なれ、そして3日目によみがえられました。そしてその後天に昇られる。で、使徒の働き2章はその後のことですね。イエス様が天に昇られた後、確かに約束されていた通り、助け主として聖霊が弟子たちに与えられた。そしてその聖霊が与えられた印として弟子たちが、その当時のいろいろな国の言葉で語り始め、驚きに満たされるような出来事があった。そしてその時にペテロがこの旧約聖書ヨエル書を引用しまして、今起きている出来事の意味を語る、語ったわけですね。で、これがこのペンテコステ、聖霊降臨の時に起きた出来事ですけれども、今日はそのペンテコステを覚える日でありますから、この旧約聖書のヨエル書で語られていることの意味をご一緒に確認していきたいと思います。ヨエル書のメッセージですね。ヨエル書で何が言われているのかということですけれども、なかなかあまりこの機会以外ではですね、このペンテコステのこと以外でなかなか開くことが少ない箇所かもしれません。ヨエル書の中心的なメッセージですねは、主の皆を呼び求めるですね、主に立ち返る、あるいは悔い改める、そういうふうに言うことができると思います。主の皆を呼び求めるように、主に立ち返るように、悔い改めるようにと、そういうふうに語りかけている、そういう書であると言えます。で、この主に立ち返るとかですね、主を呼び求める、悔い改める、これは本当に聖書が教えているとても大切なことですね、中心的なことの一つであります。ただ同時にいろいろと誤解されやすいことでもあるかなと思います。で、特にですね、悔い改めという言葉を聞きますと、どうしてもですね、何か後悔するとか反省する、そういうことですね、自分の悪いことを改めていく、そういうことだと思いやすい、そういうイメージがですね、浮かんでくるかと思います。ただ後悔とか反省という、そういうイメージでこのヨエル書のメッセージを捉えてしまうと、大きな誤解になってしまう、ちょっともったいないのではないかなと思います。ですから今回改めてこのヨエル書から、主に立ち返る、主の皆を呼び求める、これが一体どういうことなのか確認していきたいと思います。で、そもそもこのヨエル書 ですね、これが一体どういう書であるのかということですが、今2章見ていますけれども、ちょっと振り返ってですね、1章開いていただきたいのですが、最初の言葉ですね、1章1節から見ていきますと、ペトエルの子ヨエルにあった主の言葉、長老たちよこれを聞け、地に住む者も皆耳を傾けよ、このようなことがあなた方の時代に、また先祖の時代にあっただろうか。これをあなた方の子供たちに伝え、子供たちはその子供たちに、その子供たちは後の世代に伝えよ。神イナゴが残したものはイナゴが食い、イナゴが残したものはバッタが食い、バッタが残したものはその若虫が食った。このように、始まっていくわけですけれども、このヨエル書はですね、ペトエルの子ヨエルという人の、予言の言葉である。ペトエルの子ヨエルという人が、予言というのはですね、神様から言葉を、預かって、言葉をいただいて、それを他の人々に語ったものということです。で、その予言の言葉を語ったのがペトエルの子ヨエルということなんですが、でここではですね、それ以上細かいことが何もこう書かれていない。で他の箇所をいろいろ見てもですね、あまりこう分かることが少ないですね。ですので、時代としてもいつかというのはなかなかはっきりしたことが分からなくて、紀元前の840年頃、あるいは、もうちょっとこう新しくてですね、紀元前の500年頃ではないかとか、いろいろなことが言われています。でただはっきりしたことは分からないので、それぐらい、紀元前の800年から500年頃古代に書かれたもの、ちょっとそれ以上のことは、はっきりとしたことを言うのが難しいところです。で時代を、明確に特定するよりも、ここで語られている、メッセージに今日は耳を傾けていきたいと思うんですが、このヨエルの時代にですね、イスラエルがイナゴの大群に襲われるという、そういう出来事があったということです。あるいは先のこととして描いているとすると、イスラエルがイナゴの大群に襲われることがあると、この預言者は語っているわけです。イナゴの大群によって農作物が食い荒らされ、大変な飢饉が起こるということです。で実際ですね、今実は中近東やアフリカでは、この現代でも時々ニュースになったりしていますが、イナゴの大群が発生して、今でもですね、イナゴが発生する、そして大変な飢饉が起きるということが、実際に現代でも起こっております。でそのような大きな、ある意味災害といえるような出来事ですけれども、それに直面してヨエルはその出来事についての神様からのメッセージを、預かって、それをこう語っていくわけですね。でどういうメッセージかといいますと、中心的なことを見ていくとですね、1章の13節からですが、1章、13節を見ると、荒布をまとって痛み悲しめ、祭司たちを泣き叫べ、祭壇に仕える者たちよ、私の神に仕える者たちよ、行って荒布をまとって夜を過ごせ、穀物と注ぎの捧げ物があなた方の神の宮から退けられたからだ。断食を布告し、清めの集会を召集せよ。長老たちとこの国に住むすべてのものをあなた方の神主の宮に集め、主に向かって叫び求めよ。ヨエルはですね、このイナゴの大群による災害ですね、飢饉に直面して人々に何を訴えるかというと、神である主に立ち返るように、主に向かって泣き叫ぶようにと、呼びかけている、教えているんですね。でこれが先ほど言ったこのヨエル書の中心的なメッセージです。主に立ち返るように、特にこの災害危機に直面して神である主に立ち返るようにとヨエルは呼びかけています。思いがけない苦しみ、悲しみ、 あるいは災害、事故、そのようなことがあったとき、皆さんはどうされるでしょうか。どのようなことを考えるでしょうか。自分の行いが悪かったからこのような不幸があったのではないか、罰のようなものが当たったのではないか、まあ、いやそんなことはないはずだと思いつつも、やはり何らかの、まあ、罪悪感といいますか、そういうものを抱くことがあるのではないかと思います。あるいはですね、いやとにかく、まあ、偶然なんだと、たまたま運が悪かった、まあ、こういうことも人生には起こり得るものだ、まあ、そうやってなんとか自分を言い聞かせようとする、まあ、でもどこかでですね、やはり否定しようとしながらも、まあ、やっぱり自分の何かが悪かったのか、何かの因果で不幸が自分に襲いかかっているのではないか、まあ、そういう思いを抱くことがあるのではないかと思うんですね。本当にこの思いがけない悲しみ、苦しみ、災害や事故、そのような時、私たちは自分の無力さ、あるいは自分の命の、まあ、儚さ、あるいはあやふやさ、そういったものを突きつけられるのではないでしょうか。私はなぜ生きているのか、何のために、自分の存在の意味はどこにあるのか、何かそういった自分の存在の意味がすごくこう足元から崩されそうになる、そういう経験をすると思います。その一方で、しかしですね、そういったことは実は初めから分かっていることではないかとも思うんですね。私たちの存在の意味が非常にあやふやである、不確かである。私たちは私たちを作られた誠の神様を離れて自分だけで意味や価値を見出すことは決してできない。神様が私たちを作られ、私たちに意味を見出してくださっている。だからこそ私たちには意味がある。ですから思いがけないこの苦しみ、事故、災害、悲しみの時、自分の存在の意味がわからなくなる。そのような時、本当に私たちに必要なことは、やはり私たちを作られたお方、私たちの神、主に立ち返る、主を呼び求める、そういうことではないでしょうか。でも、もし私たちがですね、主から離れて、私たちを作られたお方から離れて、自分だけで何かですね、自分の意味を見出そうとする、価値を見出そうとする、そういうことをしていると、やはり思いがけない出来事、苦しみや悲しみ、災害、事故に直面して、そういう中で自分の意味や自分の存在の確かさ、それを確かにできる人など一人もいないわけですから、私たちどうしていいのかわからなくなってしまう。そういう状況に陥るのではないでしょうか。ヨエルはまさにそのような時に、思いがけない災害の中で一番必要なこと、神である主に立ち返るようにと呼びかけているわけです。ヨエル書をもう少し見ていきますと、次ですね、2章、次のページ開いていただきたいと思いますが、2章の17節、あ、12節ですね、ヨエル書2章12節から14節ですが、旧約聖書1554ページですね。しかし今でも主の言葉、心のすべてをもって断食と涙と嘆きをもって私のもとに帰れ、衣ではなくあなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ、主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してください。もしかすると主が思い直して憐れみ、 祝福を後に残しておいてくださるかもしれない。あなた方の神主への穀物と注ぎの捧げ物を。ヨエルは主から離れてしまっている、そういう現実を認め、そのことを嘆き悲しみ、主に立ち返るようにと呼びかけるんですね。で、まさにこの主に立ち返るということを教えているわけですが、その大きな根拠は、神である主が情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵み豊かである、災いを思い直してくださるお方だからだとも言っています。神である主は本当に情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かなお方である。だからこそ、この主に立ち返るように、主を叫び求めるように、主に助けを求める、そして憐れんでいただく、助けていただく、これが本当に必要なことではないかということです。そして同時に、ここでは衣ではなくあなた方の心を引き裂けと言われている。このことも本当に大切なことであると思います。単にですね、表面的に嘆き悲しみ反省する、あるいは反省しているような素振りを見せる、それが必要なのではない、本当に私たちの心が問われているということです。心を引き裂き、主に立ち返る、主に頼り、主に叫び求める、そういう心が求められているということです。で、そのような意味で、この主に立ち返るとか悔い改めるというのは、いわゆるですね、普通の後悔とか反省する、それとは違ったことなんですね。で、私たちは無意識のうちに、やはり自己反省とか自己改善という方向に向かいやすいものであると思います。思いがけない出来事、危機、あるいは不運とか不幸、事故、そういったものに直面して、やはりですね、私たち自分の何が悪かったのか、どうすればこのような難しい局面を乗り切ることができるのか、もっとどうすればいいのか、そういうことをやはり考えるものだと思います。で、もちろんですね、そのように考えて、なんとか難しいことも対応していこうとする、乗り切っていこうとする、それ非常に大切なことでもありますし、素晴らしいことですが、でも究極的には、やはり私たち一人一人は人間であって神ではありません。やがては死ぬべき存在、永遠に生きることはできない、すべての問題を解決できるわけではない。その具体例の一つですね、死ぬことを避けられない、そういうふうに言うことができるのではないでしょうか。いや、もちろんいろんな工夫をする、いろいろと改善することはできる、でも究極的に私たち一人一人、誰も死ぬことを避けることはできない。そういう意味で、私たち一人一人、やはり作られた存在、人間であって神ではないですね。そのような私たちに必要なことは、それをまず本当に認める。私たちは作られた存在に過ぎない、人間であって神ではない、それを本当に認めることではないでしょうか。そしてその上で、私たちを作られた神主に心を向け、主に頼り、主に叫び求める、そういうことではないでしょうか。それをですね、ヨエルはまさにこの危機の時に人々に語り、呼びかけている。このような時こそ、本当に主に頼り、主を求めることが必要だとヨエルは語っているわけです。で、これがヨエル書の中心的なメッセージということですけれども、その上でですね、 今日の箇所2章28節以降に目を向けていきたいのですけれども、ペンテコステの日に弟子たち、特にペテロは、このヨエル書の予言が今まさに成就していると語っているわけですね。2章28節からですが、その後私はすべての人に私の霊を注ぐ、あなた方の息子や娘は予言し、老人は夢を見、青年は幻を見る。その日私は男奴隷にも女奴隷にも私の霊を注ぐ。で、旧約聖書の中では実はですね、この聖霊ですね、神の霊が与えられるというのは、ある意味で限られた人、特別な人に与えられていたものでした。神様の特別な働きとして、預言者とか王とか、そういった人々に神の霊が与えられていました。しかしこの新約聖書の時代、特に使徒の働き、ペンテコステの出来事以降は、神様は全ての人に神の霊を注いでくださると語っています。そして実際にその出来事がペンテコステの時に起きたわけですね。男性も女性も、若者も老人も、奴隷も、あらゆる人々に、すべての種類の人々に聖霊が与えられる。特定の、王とか祭司とか預言者とか、そういう人たちだけにしか聖霊が与えられないということはないんですね。もはやあらゆる人々に聖霊が与えられる。そしてここでは、予言し夢を見るとか幻を見るということが言われています。息子も娘も予言をする、老人は夢を見、青年は幻を見る、男奴隷も女奴隷もですね。で、これはその聖霊を与えられた人々が本当の意味で神様を知るようになる、主を知るようになる、神様からの啓示ですね、主が教えてくださることが本当に分かるようになるということが言われています。で、使徒パウロも、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということができません、このように語っていますが、聖霊が与えられていることによって、聖霊が与えられることによって聖書に教えられていること、誠の神である主が一体どういうお方であるのか、それが分かり、信仰を告白することができるようになるわけです。これは聖霊が与えられることによって、どんな人でも、教育があるとかないとか、どこで生まれたかとか、そういうことは関係なく、あらゆる種類の人々に聖霊が与えられることによって、本当の神様を知っていくことができるということです。で、それが実際にペンテコステの時に成就した、それ以降成就しているということです。さらに30節から31節のところでは、主の日ですね、最終的な主の裁きの日が近づいているということが語られております。私は天と地に印を現れさせる、それは血と火と煙の柱、主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇に、月は血に変わる。で、この言葉はどこまで本当に直接的に理解するのか難しいところですが、でもですね、これまでなかったような天変地異、ね、太陽が闇に変わる、月が血に変わるような、そういうかつてなかったような天変地異があり、最終的な神様の裁きの時が、いよいよ来る、そういう時がやがて来るということですね。そしてそのような時でも、最後の32節、そのような本当に恐ろしい神様の裁きの時、その時にあっても、しかし32節ですね、主の皆を呼び求める者は皆救われる、主が言ったようにシオンの山エルサレムには逃れの者がいるからだ、生き残った者たちのうちに主が呼び出す者がいる。本当に恐ろしい最終的な神の裁きの時でも、なお主の皆を呼び求める者は皆救われる。神である主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで 災いを思い直してくださるお方。ですから恐ろしい裁きの時も、私たちが頼るべきお方は、呼び求めるべきものは、この神である主ご自身である、主の御名を呼び求める、それが一番必要なことだと言っているわけです。でもどうでしょうか、私たち恐るべき時、思いがけない災いの時、私たちは何をしやすいか、どうしたらいいだろうか、どうすればこの難局を乗り切れるだろうか、どうすればもっと自分をよくできるだろうか、何か自己改善、自分の力でこれを乗り切ろうとする、そういう方向に向かいやすいのではないでしょうか。まあ、そして自分自身が作られた人間に過ぎない、そのことを忘れて何でもしようとする、何とかできるのではないか、そういうふうに向かいやすいのではないでしょうか。でも本当に必要なことは、ヨエルが呼びかけているように、私たちを作ってくださったお方、誠の神である主を呼び求める、主に助けを求めるということではないでしょうか。そして何度もヨエルが語っているように、主は情け深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで、災いを思い直してくださるお方である。だからこそ主の御名を呼び求める、主に助けを求めるべきなんですね。で、この御言葉を使徒パウロもですね、引用していまして、この言葉に基づいてローマ人への手紙、一箇所見てみたいと思いますが、新約聖書ローマ人への手紙の10章、ね、ローマ人への手紙の10章、新約聖書の314ページです。新約聖書314ページ、ローマ人への手紙10章11節から、聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主が全ての人の主であり、ご自分を呼び求める全ての人に豊かに恵みをお与えになるからです。主の御名を呼び求める者は皆救われるのです。民族や人種、立場、そういったものにかかわらず、すべての人が主を呼び求めることができる。そして主はご自分を呼び求める人に応えてくださる。豊かに恵みを与えてくださる。で、実際にこのヨエル書で言われていた通りのことが、この使徒の働きの時代に、ペンテコステ、聖霊降臨という出来事で、成就、実現しました。そしてそれ以降ずっとこういうことが起きるわけですね。この後ペテロたちも多くの人々に福音を語り、福音を聞いた人々が本当に主を呼び求めるようになっていく。そして主を呼び求める人々に神様もしっかりと答えてくださる。その人々に聖霊を与えて、救いの確信をも与えてくださる。で、これはそして現代までこう繰り返されております。私たちもユダヤ人ではないですけれども、私たちにも聖霊が与えられ、イエスは主ですと告白することができる、主を呼び求めるものとされているわけです。もう一度ヨエル書の方戻りますが、最後のところですね、2章32節、非常に興味深い表現があります。ヨエル書の2章32節ですが、しかし主の皆を呼び求める者は皆救われる。主が言ったように、シオンの山、エルサレムには逃れの者がいるからだ。生き残った者たちのうちに主が呼び出す者がいる。で、この最後のところですね、主が呼び出す者がいる。もちろんですね、主の皆を呼び求める者は皆救われる、こういうふうにもありますが、でも同時に主が呼び出す者がいるとも言われています。私たちは主に呼ばれて、神である主が先に呼んでくださって、 主を呼び求めるものとなった、そういうものとなるということですね。神である主が私たちに働きかけてくださって、語りかけてくださって、一人一人を呼び出してくださる。そして私たちには聖霊が与えられて、本当の意味で主に立ち返る、主を呼び求めるものとされていくことができる。そして神である主はご自分を呼び求める者に本当に憐れみ深く恵み豊かに応えてくださる。私たちと共にいてくださって、私たちの神となってくださる。主の皆を呼び求める者を主が救ってくださるわけです。私たちはどうでしょうか。何か危機や思いがけない出来事、こんなはずではなかったのに、どうしていいのかわからない、そういう時に何をどうしているでしょうか。自分自身でどうしていくべきか、自分自身をどう改善するべきか、そういうところに向かいやすいのではないでしょうか。でもヨエルが呼びかけているように、本当に私たちに必要なことは、私たちを作られたお方、すべてを治めておられる誠の神である主を呼び求めることではないでしょうか。主は呼び求める者に本当に憐れみ深く恵み豊かに応えてくださるお方です。どうぞ共に主を呼び求めていきたいと思います。そして恵み豊かに憐れみ深く応えてくださる主を共に知っていく、そのようなものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、今日御言葉をもって私たちを教え、励ましてくださることありがとうございます。ペンテコステの日にペテロが引用したこのヨエル書の意味をご一緒に確認していくことができました。ありがとうございます。本当に私たち、思いがけない出来事、危機の中で自分で何とか乗り越えようとしたり、自分自身を良くしようとしたり、そういう方向に向かいやすいものです。しかしどうぞ神様、あなたに、全てのものの作り主であり、私たちをも作られたお方、神様あなたにより頼み、あなたに叫び求めることができますように。そしてその中で本当に恵み豊かに憐れみ深く応えてくださるあなたご自身をより深く知っていくことができますように、どうぞ私たち一人一人を導いてください。本当にその中であなたが主を呼び求める者に応えてくださる、主を呼び求める者を皆救ってくださるお方である、そういう確信を私たちが持つことができるようにどうぞ導いてください。御言葉を感謝して、救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。